の効果があります。心と体をリセット。エマローラジオです。
のことラジオ。
田舎の上からこんにちは。
このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフの提供でお送りします。
さて、この時間は瓦のことなら網沢ルーフでおなじみの株式会社網沢ルーフ、網沢康次専務にスタジオにお入りいただいております。網沢さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まあ、1ヶ月に、1回ペースということでちょっとご無沙汰でございましたけれども、
かなりお久しぶりですって感じですね。
本当ですね。
なんかやっぱり一月ってまあそれなりにね、空いてますから、
はい、で私ね、この間ゴールデンウィークにですね、近藤さんのふるさとの大阪行ってきました。
ということはもしかしてもうあれですか、
大阪
行かれましたか、関西万博。
わかります？
コーラが出てました。
行ってないんですけど、
ね、行ってないんですか。
それちょっとね、あの、ゴールデンウィークに姪っ子の結婚式がちょっと大阪にありましてですね、そちらの方へ行って
きました。おめでとうございます。大阪市内ですね。
そうですね、大阪駅のすぐ近くの、まあ、立派なホテルでしたね。
おめでたいね。
本当ですね。
あとはね、せっかく大阪行ったんでね、もったいないので、まあ一泊して、漫才見て帰ってきましたけどね。
漫才、あれですか？
難波の方ですか？
そうです。
グランドカゲ。
そうそうそうです。
やっぱ難波で見ると面白いですよね。私も何度かありますけれども。
そうですね。私も何度か行ってるんですよね。定期的に。そうなんですよ。
じゃあ漫才見て新喜劇見てみたいな、あのコースをまさに。
そうです。あとはまあお酒を飲んで、まあそっちがメインですけどね。
お酒ですか。
最高じゃないですか。
ちょっと、ね、今近藤さんの目がキラッと光りましたね。
いやいいですね。
お酒でちょっとキラッと。でも今すごく今あの近藤さんが引っかかるワードというか、まず新喜劇、お笑い、でお酒、なんかお酒特に目が光ってましたけれども。
キラリとキラリ
ですよね。私近藤さんのインスタをちらっと見せていただいたんですけど、なんかねでっかいビールジョッキを持ってね、ものすごく嬉しそうな顔で微笑んでいらっしゃる、そういう写真が何枚もあったんですよね。
やっぱりね、ビールがあると元気になる。今ここにもしビールがあったら私もっと饒舌に多分喋れるはずなんですよ。っていうのはまあ冗談ですけど、
お酒の力を借りようとするんじゃないよ。シラフで喋ってくれよ。
頑張ります。
頑張って。
アナウンサーとして。
でも近藤さんは大阪からこちらの方来られて、3年目なんですか。
今そうですね、3年目です。もうちょうど丸2年経ちましたね。
だって3年目入ったんだ、
でもだんだんこの石川県のね、いいところといいますか、良さを少しずつ体験しているような日々なんじゃないかなと。まあ、この間もなんか東茶屋街の方テレビの撮影でね、
そうなんですよ、
ちゃん河合さんと一緒に、
よくご存知で。
あ、見ていただいたんですか。
私見てなかったんです
けど。見てないんかい。
うちの会長さん、会長が出てたよっていう、
今新喜劇でいうところのドドドドってこうね、
ですね、
転ぶところですね。今、一応我々ずっこけましたけど、そっか。いやでもすごい話題になってて、でなんか、あの近藤さんのね、あの全国放送で皆さんからのリアクションもあって、おそらくそれでね、あの盛り込んでいただいたんだと思いますけど、
ありがとうございます。
近藤さんの力もあってですね、石川県の方には金沢中心にですね、たくさんの観光客の方が来ていただいてますけど、
まあ大きくそうですね、
近藤さんから見てですね、石川県の魅力といいますか、なんか
これはなんかちょっと背筋
伸ばしましたね。
石川県の魅力、
背筋ピンと。
なんだと思います。
見てください。
当たり始めたら止まりませんよ。
本当ですか？
いやでもやっぱりこう金沢からちょっと足を伸ばしたら、ね、能登の里山里海があって、白山があって、本当自然が豊かなところも、特に私も好きなんですけれども。あと古くからのね、歴史があって伝統工芸もたくさんあって、あとはやっぱりグルメですね。なぜ海鮮が美味しい、これはちょっとベタですけれども。
いやでもそれはでも本当に美味しいもんね。特に海鮮だとあれです。何がいいですか。
あの私ガスエビが大好きで、大阪だとなかなかその口にすることがないんですよ。ガスエビ、こっちに来て初めてその存在を知ったんですけど。
なるほど。
なんか独特のあの味わいが癖になってよく頼みますね。
ということで、
大丈夫ですか。
網沢さん、どうですか、こういう。
いやこのね。まだお若いのに、 さすがの答え。よっぽどね、私思うによっぽど上司のご指導がいいのかなと。
本当ですか。
阿弥陀さん、ちょっとネタ話していいですか。あのここだけセリフが決まってるんですよ、阿弥陀さん。その若さでさすがの答え、上司の指導がいいんです。でこれに見合うようなことを近藤が答えなきゃいけないって、これある意味大喜利みたいなところだったんです、これね。
あ、そうでしたね、
私のとこだけアドリブになっているっていう。
そんでその若さでさすがの答えっていうのはこもう決まってて、
決まり目
それに合わせるように頑張んなきゃいけな い,
いやでもね、素晴らしい答えだった、
うん、あ、よかった、
いや頑張りました、うん、あ、よかったです。語り始めたら本当にこのコーナー終わっちゃいますから、ここぐらいに
しといて、ね、これ、はいはい、あの河原のお話ってどこで出てくるんですか。
そうです、あの、ね、冒頭ちらっと出ましたけど、はい、この前東茶屋街の方を歩かれたってことで、ね、まあ、あそこにもね、実は黒河原の街並みなんですね。
ああ、いよいよなんかこのコーナーらしくなってくるわけですね。
そうなんです、
そこから
なるほど、まあ、おそらくね、はい、近藤さんぐらいの若さだと、まあほぼほぼ河原屋根とか、ね、全く興味がないと言っても過言ではないと思うんです
。河原言っときゃよかった、さっき。
ほ
っ
とだ、
河原言い忘れてた。
ねじ込んでおけばよかった
ですね。いや結構ね、県外からいらっしゃった方はですね、どうして石川県の、
はい、
まあ、特に能登の方とかね、観光された方は、うん、どうして石川県の河原は黒いの、
そうか、
確かに、
とかね、そういう素朴な疑問をたまに聞かれること、
それってでも能登だけのなんか特徴なんですかね、能登とかこう石川県の河原の特徴なんですか。
これはちょっと改めて阿弥陀さんに、これいい機会だからお聞きしたいです、
ね、教えていただきたいですね。
そうですね、まあ、あんまり興味のないところかも
しれませんが、興味しかないです。
ぜひ知っていただいてですね、もし大阪の方からお友達がいらっしゃった時には、うん、ちょっと軽く
自慢をしていただいて、
河原を入れとかないと、海鮮もいいけど、
そうですね、河原も入れとかないと、お願いします、う
ん、よく見てごらん、石川県のこの辺、金沢の河原、黒い色ばっかりでしょ、うんうん、っていう風にね、ちょっとまあ言っていただいて、うんうん、まあ、どうして能登の河原は黒いかというとですね、まあ、これはもともと石川県の河原に関しては、石州地方、まあ、島根県のですね、石州地方っていうところが日本三大産地の一つ、河原の日本三大産地ですね、うん、一つになってるんですけど、はい、そちらの方とか福井県の越前川ですね、越前赤瓦というようなところから北前船に乗ってですね、その瓦を作る技術が石川県に入ってきたというふうに言われています。まあ、これに関しては諸説あるんですけど、まあ、まあまあ当たってるんじゃないかなと思うんですけど、もともとはですね、瓦というのは石川県の瓦に関しても弁瓦っていってね、酸化鉄、赤っぽいやつ、
はい、
弁柄あるじゃないですか、あれを薄く瓦に塗って焼き締めていた。もともと赤い色だったんですよ、こっちの瓦っていうのは。
そうなんですね。じゃあ県内でまだそういう赤い瓦が残っているような地域もあるんですか。
ああ、探せばありますよ、古いお宅あります。これ相当古いなっていうのは。
で
それはですね、京都の方からですね、
はい、
黒瓦の元になるマンガンっていうね、
うん、
マンガン聞いたことある。
マンガン、はい、
マンガンを入れると瓦の色が黒くなるんです、
はい、
そういう技術が入ってきて、能登、はい、の方の窯元ですね、窯元が、まあ、ちょっとそれを混ぜて作ってみたと。だちょっと赤い色がちょっと黒っぽくなる、真っ黒じゃないですよ。で私が思うに、他はみんな赤色ばっか、その頃はね、良質の土がいっぱい至る所で取れて、瓦を作る窯元って言われるところが石川県にいっぱいあったんですよね、
はいはい、
だからまあこぞって作っていたんですけども、他のところと違う色を作ったら売れる、うん、人気が出るということで、まあ、ちょっとその黒っぽいやつが人気が出たんですよね、私が思うにはですよ。じゃあその他のメーカーもですね、あいつばっかり黒を使いやがって、うちはもっと黒くしてやれというふうに、多分ですね、黒色が加速していったんじゃないか、よそと差別化を図るためですね。
そうでもしないとこう普及しないっていう、なんかやっぱり理由としてはっていう。
あとはね、まあ黒瓦を使うことによって、まあ雪、こっち雪が降りますので雪が滑りやすくなったとかね、そういう説もあるんです。今の瓦はもうすごいピカピカでね、雪つるつる滑りますけど、
はい、
当時はそこまでピカピカじゃなかったんじゃないかなと、
なるほど、
思われますね。ただ、うん、加賀の方へ行くとですね、うん、赤いんですよね、瓦は。
あ、そうなんですか。
まあ、正式に赤いというか、まあ、 茶色っぽいって言いますかね、
うん、これもじゃあちょっとせっかくなんでどうして、
それはもともと赤色がこっちの方の主流で瓦から作られていたんです
か、はい、そ
っか、黒瓦、能登の黒瓦に対抗してですね、加賀の方では赤色の方が膨張色だと、黒の、はいはい、黒は締まりますから、はい、で屋根が同じ大きさの屋根でも赤色の瓦を使った方が屋根が大きく見えるんですよ。だ当時北前船が全盛の頃ですね、はい、やっぱり豪商って言われる方いっぱいいらっしゃったので、富の象徴としてですね、立派な大きい瓦屋根をいっぱい、まあ、瓦屋根と言いますか大きな男いっぱい建てた、そこへ瓦をいっぱい乗せたと、はい、で赤色の瓦を吹くことによってこっちの方が富の象徴だということで、加賀の方では赤色がどんどんどんどんもっと赤色もっと赤色ということで赤が広まっていった。でそれが今ではいわゆる加賀ルージュというね、素敵な名称で呼ばれ
る。うん、加賀ルージュ。
これじゃあ今、ね、一通りお話しいただいたこれを友達が来たら全部説明するという、うん、
ちょっとまた後ほど登録聞いてでもします。
あのラジコでも聞いて、はい、聞いてちょっとチェックしても
らって、まあ、能登は黒瓦、はい、加賀は赤瓦、まあ、大体大きく分けて、はい、まあ、いろんな色ありますよ、金沢にもいろんな色ありますけど、大きく分けてそういうイメージだということですね。
ことですね。
面白いですね。
いや勉強になりました本当に。じゃあちょっとこれ今日の締めに行きたいと思うんですけど、はい、今日の締めは阿弥陀さん、
はい、
はい、どんな感じでいきますか。
今日の締めですか、
はい、今日は曲
ですか。
曲いくでしょ、だってこれ、うん、いた方がいい
ですよね。この曲はですね、うちの会長がですね、
はい、
近藤さんいろいろちょっと近藤さんに興味を抱きましてですね、
もう今日はもうずっと近藤推しで来てますね。
そ
う
なんです。お届け物ですよ、そこからなんですね、はい、
もうじゃあ
近藤さんをイメージしながら、はいはいはい、この曲がいいんじゃないかなってもうかけさせていただいて、
嬉しいね、うん、嬉しいね、
終わりたいなということでですね、は
い
は
い、お願いします。
決め台詞の後にこの曲を流していただければ。
わかりました。
ではいきます。
はい、
屋根のお困りごとは阿弥陀ルーフへ。
この帰り天心柱に染みついた夜、
これはボロの大阪で生まれた女、
大阪で生まれた女、
なぜまたここのフレーズなんでしょうかね。
いや、おそらくね、ええ、泥酔してこういうような天心柱にしがみついていた夜がいくつかあったんじゃないかと、
これ私のことをなんか想像して なんか
すっごいどんな風にも思ってらっしゃるのかなみたいな。
大丈夫ですかね。
ということで、うん、近藤さん一言、感想は、
はい、もうちょっといいとこなかった
かな。はい、
まあ、まあね、こういう何でも言い合える関係性
で、そうですね、
そうです、
そうでございますので、
これ願望です。
願望で、ありがとうございます。阿弥陀ルーフへのお問い合わせは電話 076-238-0133 076-238-0133 番へどうぞ。
ホームページからはカタカナでアミザワルーフと検索して入ってください。次回の放送日ですが、次が6月20日ですね、はい、金曜日です。アミザワさん、今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く瓦、阿弥陀ルーフはその瓦を心を込めて吹いています。瓦のことなら阿弥陀ルーフにお任せください。
イラカの上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら阿弥陀ルーフ、阿弥陀ルーフの提供でお送りしました。